伝えください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待したがら御言葉に行きたいと思います。今日はですね、まず最初に白馬キャンプの映像を見ていただきたいと思います。
Everyone, I'm here to introduce to you the Hakuba Sunarugoi Camp. Hakuba Sunarugoi Camp is a Christian camp that takes place every winter. This camp is a training place for those who will do God's work together at the end times, like it is written in the book of Revelation. Have you ever thought about wanting to use prophecy or the work of healing in your ministry just like Jesus and his disciples? In fact, every Christian has the ability to use the nine gifts of the Holy Spirit.You can learn the proper way to use the gifts of the Holy Spirit and how to monitor those gifts as a church at the intensive practice classes. Along with that, you can actually try using the gifts so that you can experience the work of the gifts as well.The time of revelation is drawing near. The work of the Holy Spirit is getting stronger, and God's plans that are written in the Bible are moving forward in a powerful way. If you reach out, the work of the gifts will be opened for you. There will be special seminars for music, technology, social media, and others that are valuable for ministry in the 21st century. Yes,
でも、アレルギーを持っている方もですね。
At Hakuba Sunarugoi Camp, you can partake in winter activities like ski and snowboarding. Enjoy the world-famous powdered snow that Hakuba has to offer.This year marks the 12th annual Hakuba Christian Film Festival. Every year, there are over 50 films that enter from many different genres. Last year's winner was Born Again, the key that connects heaven and earth.
ひとたびアルコールを摂取すると、全く人格が変わってしまう。毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく当たった。血を流していても容赦はなく、朝まで続くことも多々あった。教会のこととなると普段は暴れ出す父が今、祈っていた自分の隣にやってきて黙って座っている。その日の父は今までとは何か違う不思議な光景だった。翌朝、教会の牧師へ話を持ち出した。
時が来たのでは、救われるんじゃないですか。
確かに時が来たと感じていた二人はすぐさま父の部屋へ向かった。
お父さん、イエス様信じてみらんね。
福音を堅くなに拒み続け、福音を受け入れるのは不可能としか思えなかった父。ところが奇跡が起きた。
I'll post the winning film in the description below. I'm so excited to see what films will be nominated this year.Worshipping God is the most joyous thing for us Christians. At Hakuba Sunarugoi Camp, we will have morning and evening service every day so that we can praise God together. God works greatly in these services. At times, people experience healing, other times answers to problems, and other times being told which path they should go on.
非常に大変な状況にですね、陥ったことが。
皆さんお疲れ様ですよ、器ですよ。皆さんは世界に行きますよ、またね。
でも神様語ったのは何？全世界にまず出て行きます。
本当にこの神様が、この他にご臨在を表してくださり、このキャンプを祝福してください。
そうじゃないんですよ。その時に何が起こるかね、御心を行いたいという願いが起こるときに、私たち神の技なんです。神の技を完成している。だから私たちは簡単に御心を行うことができます。簡単に御心を知ることができます。御心が分からないということはありません。正しいことを、ね、本当に願っているかどうか。なぜそういうのか、主はそれを、ね、用意されているんですね。この世において、ね、大きなことが起こっているし、この世において神の働きが豊かに。
I hope you enjoyed this virtual tour of the Hakubas Nirgoi Camp. This camp is available for anyone to join. Anyone who is interested in winter sports, wants to take part in the hot springs, or just wants to take in the scenery, anyone is welcome and everyone will enjoy this camp for sure. This camp has a clear purpose. This camp is for those who want to obey God, who want to take part in the gifts of the Holy Spirit, and for those who will be a part of the ministry during the times of the Revelation. Those people will especially have a great time at this camp. The sign-up and additional information will be linked below in the description. God is inviting you to this camp. We look forward to seeing you at Hakuba. Bye!
最後間違ってね、3月1日が3月1日。はい、ありがとうございました。まだ間に合いますので、今からでも申し込みますから、もしまだ申し込んでない人がいたらですね、行けなくてもオンラインで行きますので、ぜひ、で行ける方はぜひ行ってほしいと思いますし、まあ、あればですけども、このまま収まれば大丈夫だと思いますけれども、もしこの後増えたらちょっとわからないですけども、ぜひですね、行ける方は行ってほしいと思います。白馬バスはね、基本的には締め切ったんですけども、個人的に言ってくだされば何とかできるかもしれません。はい、それでは、ですね、あと今日の聖書ってこんなに面白いを見ていただきたいと思います。
悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威。イエスは十二人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威等をお授けになった。ルカの福音書9章1節。イエスは十二弟子を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになりました。そして神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされたのです。その時イエスはこう言われました。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。12人は出かけて行って、村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え、病気を治しました。イエスの言葉に従って12人の弟子たちは出て行って福音を述べ伝えたのです。その時イエスの言われた通り、悪霊を追い出し、病気を治すことができました。イエスキリストが働かれたからです。私たちもイエスの言葉に従って全世界に出て行き、福音を述べ伝える時、イエスの言われたところに使わされていく時、悪霊を追い出し、病気を治すことができるのです。イエスキリストが聖霊と共に働いてくださるからです。イエスキリストの御名に力と権威があるのです。信じる者を通してその権威と力が働くのです。イエスキリストにあなたは愛されています。
はい、ありがとうございます。今日も少し触れますけれども、神様の言葉に従って出ていくときに技が起こるんですね。だからこれからあのコロナがある収まった後に、まあ、次また何か来るかもしれませんが、世界に行くと思いますので、ぜひね、皆さん導かれたときに行ってくださいし、ね、はい、それと、もう一個だけすごい短いやつですけれども、今日の聖書ってこんな、思わず笑顔になってしまう話、南初子ちゃんですね、今日は。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南八尾です。今日はオミクロンさえ気になる神の愛と力についてお話ししたいと思います。オミクロンやコロナにより私の学校でも密を避けるため時差登校や部活動中止が続いています。ところで先日弟が小学校の準備をしているとき、赤白帽子がなくとても困っていました。弟は学校に行く前の日に帽子やハンカチ、靴下をきちんと準備しないと気が済まないタイプです。赤白帽子がない中、弟は真っ先にイエス様にお祈りして先に帽子が見つかったと感謝しました。すると本当にすぐ帽子が見つかり、神様に感謝しました。日常生活でついついマイナスなことを口にしそうな世の中ですが、弟のように先に神様に感謝して神様の愛と力を見る一年でありたいなと思います。今日はオミクロンさえ気になる神の愛と力についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
はい、ありがとうございます。のぞみくんが準備しないと気が済まないタイプで知らなかったねどっちにいたんだろうね。直前になっても準備ちゃんとしない人もいますもんね、はい、赤白帽子がなくて、感謝するだけじゃなくて先に見つかったことを感謝したっていうのは今日とも関係してるんですけど、小さい時に信仰の実践をして身を見てるというのは大きいですね、はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。マタイの17章の14節からですけれども、ここは息子さんが転換 でこの場合の転換は悪霊によるものですね。後から見れば分かるように悪霊によって転換だった息子さんがいて、弟子たちのほうに連れてきたけど、弟子たちはその悪霊を追い出すことも治すこともできなかったと。それでエス様のところに来た時に、エス様が言われたことなんですね。それが17節に書いてあります。ああ不信仰な曲がった今のだ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。これは弟子たちのことですね。いつまであなた方に我慢しなければならないでしょう。今日はもうこのことには触れません。今日は3つにポイントを絞って話します。どういうふうにイエス様は悪霊を追い出したか。でこれから、悪霊問題というのは実はもういっぱいあるわけですね、病気はもちろんですけれども、また霊的な問題ね、心の病気とか体の病気が悪霊によって影響を受けている場合もちろんありますし、あと家族関係とか、あるいは悪習慣、ギャンブルやめれないとか飲酒やめれないとかいう場合にも霊が働いている場合が結構あります。で、もの悪霊に疲れている場合と、そうじゃないけども悪霊の影響を非常に受けている場合というのがありますね。だからこの悪霊問題というのは、これからの時代すごく重要になってきます。特に終わりの時代ね、だからですからこの悪霊追い出しというのはすごく教会にとって大きなポイントで、ここをしっかり正しくね、何でも悪霊にしちゃいけませんし、悪霊を無視してもいけませんけど、正しく対応していくことによって、その悪霊問題を通してすごくたくさんの人が救いを受け、癒しを受け、解放を受けると思いますね。だからとっても大事なことなんですけども、一つ目ね、イエス様も書いたんですね。その子を私のところに連れてきなさい。つまりこの場合は悪霊の転換 ね、この場合は悪霊の転換で、その子を私のところに連れてきなさい。つまり悪霊に使われているその子を私のところに連れてきなさいって言ったんですね。で、一つ目のポイントはキリストのところに連れてくる、キリストのところに連れて行く、それから回復が来ます。それが病気であろうと、精神の問題であろうと、どんな問題であろうと、キリストのところに行くってことなんですね。でこれが大きなまず一つ目の ポイントなんですね。で、この時代だったら、ね、実際イエス様がいたからイエス様と行けばよかったんですよ。じゃあ今どうすればいいのか、いろんな方法がありますけど、一番簡単なのは祈ることですね。祈ることですね。そのところに祈りに行くということですね。それからあとは教会に来るとき、キリストが教会に満ちているから、教会に来ることによって私たちはキリストのところに行けます。で、21世紀は実際にこうやって街道に来ていくのもいいんですけど、今日はですね、最近東京から帰ってきている娘がいないんですけども、朝メールがありまして、ちょっと体がきついみたいでオンラインをするということでしたね。贅沢ですよね。第一は長崎のオンライン、第二は東京のオンラインってねで、何かというとですね、この場合にインターネットで礼拝をして、その場合でもそこにキリストがおられるわけです ね。だから、ただね、生産と献金をちゃんとしてほしいと思いますね。インターネットで礼拝されている人、そうでなければそれは、ただ、視聴しているだけですから、生産をちゃんとやって教会ですね、 で献金を捧げて礼拝ですね。だからそれをすることによって礼拝に加わっているわけですね。まさに教会の一部になるわけですね。だからそうなんですけれども、まあ、インターネットで礼拝をしている、それも一つですね。特にキリストのところに来るということですね。でこのことが一つ目のポイントです。後でまとめて話しますからね。まずキリストのところに行くということなんです、ね、本当に祈りを持って、あるいは教会に来て、まあ、他にもあるでしょうけど、キリストのところに行くということですね、まあ、聖書に触れるというのもそうですけど、とにかくキリストのところに行くということですね。でそしたらですね、イエス様はどうしたかというと、まあ、イエス様がその子を叱ったら悪霊は出て行って治ったわけです ね, でねそしたらだからイエス様が治してくださるんです。私たちを通して悪霊が追い出されたとしても、それは私たちではなくてキリストが追い出されたんですね。これは今回言われましたよね。自分に絶望してくださいって、でも主がなされるんだってね。でこの信じるものを通してって今年与えられてることですけど、信じるものを通して主がなことをなさる。信じる人を通して、その人がするんじゃなくて、信じる人を通してキリストが技をなせるんですね。これ間違いないですね。だからキリストのところに連れていくときに、私たちを通して主が働かれることはいくらでもあります。でもキリストがなされるんですね。ここ間違いないね。キリストがなされるんですね。でその時弟子たちはそっとイエスのもとに来ていった。聞いたわけですよね。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったんですか。大事なところです。キリストのところに連れていくんですけど、なぜ弟子たちにはこの時できなかったのか。それはですね、こうやるとイエスは言われた。あなた方の信仰が薄いから。信仰が薄いとできないんですね。髪の毛は薄くてもいい。今日はあんま関係ない人ばっかだから、ね、ぼーっとしてますね、みんなね。何かというと、信仰が薄くても、信仰薄いから、じゃあ薄いじゃダメだったら、普通、分厚い信仰、厚い信仰と思うと思うんですね。ところが、一緒やったのは、いや、誠にあなた方につきます。誠にって言ってるから大事なことですね。ね、よく聞きなさいよ。もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れといえば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。だから悪霊出しだってできますよってことですよね。鍵は薄い信仰はダメだけど、からし種ほどの信仰があればいいんだって言ったんで、からし種っていうのは今日持ってる人いますか。しおりいませんかね。あ、いないですね。酒井教授がいつも持ってるんだけどね。これね、知ってても、からし種のしおりありますよね。本当に小さいやつね。でいつも話しますけど、もう天に帰りましたけど、長女牧師が、ね、よく説教してました。昔からし種の男見せたらね、見に来てね、でちょっと年を取りたおばあちゃんが見えないからね、こう目を近づけて見てみようとしたら、その鼻息で飛んでいったってね。これ本当の話なんですよ。つまりそれほど小さくて軽いんです。それほど小さくて軽いんです。で薄い信仰はダメだけど、からし種ほどの信仰でってことは、それほど小さくて軽くてもいいんですよね。そのからし種の信仰さえあれば、この山にはこうからそこに移れといえばそうなるよと言ったんですよね。どんなこともできるよと言ったんです。じゃあからし種の信仰って何なのかって、これは薄い信仰、分厚い信仰とはタイプが違う信仰なんですね。薄い信仰、分厚い信仰とは、例えば求める信仰ですね。求めなさい、そうすれば与えられますというね。今頃出さないで、ね、求める信仰なんですね。求める信仰というのは、例えばね、神様でくださいって熱心に求める、熱心に求めて答えられる、ね、そういう、ね、そういうタイプですね。これは何かというとね、マルコの11章に書かれています。マルコの11章ですね、11章の有名なところ、22、以前はこれパンって書いてあったんだけどね、なくなっちゃいましたよね。美しくきれいに教会をすることは素敵ですけど、御言葉はやっぱり見えて読める御言葉にしてください。美しさよりも神の言葉そのものに力があるので、長崎教会はそれを失ったらもうアウトです、はい。でですね、22節、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言ってこの中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じはその通りになります。これが悲しみの信仰ですよね。でだからあなた方にもです、この後祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。で祈って求めるものは何でもって、もちろん大前提に見頃ならということがありますけど、受けたと信じなさい、そうしたらそのとおりになる。だから受けたと信じる信仰なんですよね。で受けたと信じる信仰っていうのは、何でもいいから祈って求めないんじゃなくて、見心にかなうってことだから、祈って言葉が与えられたり、祈って確かにこれは見心だと確認できたとき、これは神の見心だと確認ができたら、聖書からね、確認ができたら、もちろん受けたと信じる。あるいは祈って具体的に神様から言葉をいただいて、もちろん義務じゃできませんよ。確かに神は答えてくださったと思ったら、もう受けたと信じる。で受けたと信じて、どうするかって言ったら、受けると信じなくて、受けたと信じるんです。 カラシアの信仰というのは。ですが、受けると信じるんじゃなくて、受けたと信じる。これ違うんですよ。受けるというのは、これからでは癒しを祈る。これから癒されるんじゃなくて、癒しを祈ったらもう癒されたと信じるんです。秋元牧師は、もう私はなってんだけど、症状がまだあるのでって言います、いつもね。あれ受けたという信仰を、ね、立ち続けてるんですね。あれ意識的にやったらいいと思います。告白を引かない。受けたという信仰というのは、すでにそうなったと受け取るんです。御心だから。神から言葉をもらったらもうそこに立つ。でも立つんだけども、その時見た現状はまだそうなってないことってしばしばあるんですね。それでも受けたという信仰なんです。で、その受けたという信仰に立って山に向かって、だからここで元に戻りますよ。またの話で、受けたという信仰に立つならばこの山に向かって打てればそうなりますよって言ったんですね。で、皆さんね、この受けたという信仰ってのはすごく大事なんですね。でさっきのなんだっけ、のぞみくんがね、見つかってない時に見つかったことを感謝しますってのを受けたという信仰なんですよ。そして赤白帽子が見つかったんですよね。あれ赤白帽子って言うんですね。私たちの時代は赤白帽子という言い方しなかったけど、時代と向かうんですね。ね、でだから受けたってし、だからあれそうですね。で前のゆいちゃんもそうだったよね。ゆいちゃんもカセットか車のカセットデッキ、カセットデッキなんか知らないけど、デッキ CD デッキかな、なんか向かって君ならできるってね。いや、いやね、笑うのは簡単なんだけど、神様に対しては子供のように素直になるかどうかは鍵ですよ。神様に対しては人に対して素直になるとは必ずしも言いません。目開けて賢く倒しないといけませんけど、悲しいけど人間ってお互い罪深いから。でも神様に対しては、神の言葉に対しては本当に素直に子供になることは鍵ですね。だから御心だと分かったら受けたと信じる。受けたと信じる一番簡単な表し方は告白なんです。今の現状と症状ばっかり言ってる人がいるんです。でこうなったらどうしよう、あなたはどうしようってね、最悪の事態を想定して対応することは必要ですが、それを告白して一生懸命言う人がいるんですね。でも神様の心だと分かったらそうじゃなくて、今の現状ではなくて神様が言われた言葉を語らないといけない。これ受けたってしまうんですよ。で悪霊に対して、霊的な問題に対して現状を語っていてはアウトなんです。神の言葉に立って語る。サタンってのは見せてきますからね。サタンってのは何かしますからね。そんなことに踏まされずに神の言葉を語るんです。現状じゃなくて、見えてるところじゃなくて、主が言った言葉が真実なんです。それを語るんです。悪霊が何て言おうと、いやでも神様はこうだからこうだって、こうで、その受けたという信号なんです。そしたらあなた方はどんなことでもできるよって書いてあるんですよ、こう、ね、でそして3つ目ね、ただしこの種のものは祈りと断食がなければ出てきません。さあ受けたという信仰に立って受けたと対応しようとすると霊的な力がいるんです。例えば病気がねまだ治ってない時に、神様癒したって言われた時に治りましたって宣言すると、日本人は嫌な顔をするんです。入院中にね、例えばね、神様になって治ったって言われたからね、大丈夫ですか、治りましたよって言ったらですね、あ本当治ってよかったわねってクリスチャンでも言ってくれません。何言ってんのって顔します、大抵の場合。悲しいけどお見舞いに来たのに何それはってこと言ったりするんですね。まあ、TLEA の人はね半分ぐらいは大丈夫だと思うけどいや現実にね、何かというと神様の言葉に立って告白しようとしていくと現実が違うときに戦いですよ。これ例の戦いなんです。だから例の戦いというと、なんかおかしなことを考えすぎるけど、もちろん霊的なものに対して対応するんですけど、ぶつかりの中で告白を引かないことなんですね。それってね、意志の強さとか努力とかじゃないんです。霊的な力なんです。実はその霊的な力はここに書いてある祈りと断食なんです。祈ってると引かないんです。特に断食なんかしてたりすると体は弱くなるけど霊は強まってきて告白引かないんです ね、 すごいです ね、お教えを感謝します、ね、でね、何かというとですね、霊的な力がないとね、説教台に立ち続けれないんですね何かというと、これね、 祈りと断食があるときに霊的な力があるから告白を引かないでいけるんですよ。ところが例えば何度も話しましたけども、昔新独身女性がいて、でみんな巫女の結婚いたしましたって告白をしたときね、最初は4人ともみんな言ってたんですけどね、1人2人3人辞めていき、そのうちみんな辞めていくんですけど、1人だけやり続けた人がいたんです。まあ霊的な力があったのか、どうしても結婚したかったのか微妙なところもありますがその人は結婚しました。おそらくこんなこと言って怒られるけど、女性が得したんじゃないかと思う結婚しました告白ってのはすごいですね。で、御心だって分かったらいいですか、無理を通して自分の願いを無理やり通して告白しようって言ってなくて、御心だったら受けたと信じればいいんですね。だから言葉が来たり、あるいは聖書から、これは間違いなく御心だ、救いって基本的に御心なんですよ。神が救いを願ってない人はいるでしょうか。本当にあなたがそのイエス様の心に合わせて祈るなら答えるに決まってるでしょう。だから受けたと信じて立つかなんですね。で、現状はでもそうじゃないことがあるけど、そしたらすぐにね、その現状はわーっとか言う人がいるんですけどね、でこの時に霊的戦いにやられてる。で、そこで引かない、いやでも神様言ったら大丈夫、こうなんですよって言い続けるっていうのは、これここで言うのは簡単だけど、実際にそこにぶつかった時にその言葉に立てるかというと、霊的力がないとできないんですよ。で、この霊的力があるかどうかっていうのはすごく大きいんです。それが祈りと断食なんです。だから祈り断食をしているときに、私たちは受けたという信仰に立ち続けて語り続けれる、受けたという信仰に立ち続けて行い続けれる、そのときに神の技が現れてくる、霊的なものも勝利するんです。はっきりある場合は一発でいきます。ある場合はある時間をかけて神様やります。そこね、ぜひね、知っててほしいと思うんですね。で、今日ね、ちょうど雲の間の虹の3月号が来ておりまして、面白いね、関東メッセージ、関東言はね、霊的な戦いってこと書いてありますが、あと読んでください。で、その中にですね、証がいくつかあるんですけど、関東メッセージのところで、引田ちくみさんですね、太田さんの妹さんですけども、ね、その人が私は神に愛されている、感謝の力、告白の力っていうメッセージを書いてるんですけども、この人はお仕事していて、牧師なんだけどもお仕事もしていて、と書いてありますね。私は今住居用洗剤等を扱っているメーカーでラウンダーとしてパートされている。ラウンダーとは何かというと、スーパーやホームセンターの店舗を巡回し、商品の説明や補充、並べ方の提案や売り場作りなどを行う。で、この仕事で大事なことは、各店舗の担当さんとコミュニケーションを深め、良い関係を持つことだったよね。それはまあいろいろいっぱい回ると、優しい人もいれば怖い人もいるし、良い人もいれば苦手な人もいると、優しい人もいれば悪い怖い人もいる、まあいろいろ書いてある、ね、でその中で一人すごくとっても苦手な ある店舗の人がいたんですって。来たこのちくみさんが「こんにちは、お世話になってます」って言ったって、もう無視で、説明しようとしても聞いてくれないで、そういう人がいた。で、何回言ってもそうなんで、上司が心配してついてきてくれて、で上司がその人に声をかけた。そしたら、私に話しかけないでくださいって上司に向かって言ったそうです、ね、でもうちょっとね、それでね、それをいい機会に彼女は言ったそうに、私をこの店舗の担当から外してくださいって上司にお願いしたそうです、ね、そしたら上司はですね、辛いと思うけど担当者とお話できなくても何も聞いてもらえなくても、とりあえずお店に行くだけでいいので頑張ってくださいってね、言われたんですって。これが営業ですね。だから営業を通った人は強いんです。これが営業ですね。それで引き続きこの店舗を担当することになったと。で、まあ、感謝をしたけど、1年半感謝をして何も変わらなかったそうです。1年半生き続けて無視され続けたんですね。これまさに戦いですね。でその時白馬キャンプがあって、白馬キャンプに行って、白馬キャンプの最後にパウロ牧師が、私は神様に愛されてます、私は誰にも愛されてますって告白をして、みんなでやった時にすごいなんか霊的な力を感じたんですって。それで白馬キャンプに帰ってきた時に、この店に行く時ですね、面白いですね、 白馬キャンプから帰ってきた直後の仕事で私が限界を感じやめていたいと思った店舗へ行った、ね、この店舗にまた嫌な思いをするのではないかと怖くてドキドキしましたが、白馬キャンプで受けた言葉と恵みが私の心に留まっていたので、車を降りる前に神様にお祈りしたと。担当者さんとお話ができるように、関係が良くなるように、今日この店で祝福を受けることができるようにと感謝を持って祈ったと。そして車を降りてお店の前で手を挙げて告白しました。告白した。私は神様に愛されています。私は誰よりも神様に愛されています。神様は私を愛してくださっていることを今日この店で表してくださいってね。だ、そしたらその時いつもと違う力と平安が与えられ、神様は私と共にいてくださるのを感じながら入店していった。そしたら何が起こったかというと、読んでみましょう。この通りするといつものように担当者の方に、こんにちは、いつもお世話になっていますと1年半言い続けた言葉ですね、言った。挨拶をどうもこんにちはと笑顔で返答してくれたのです。びっくりしただろうねそして次によろしくお願いしますと初めてかけてくれたその言葉に私は驚き、こみ上げてくる涙をこらえながら叫ばれましたよっぽど嬉しかったんだろうね。そしてしばらくすると北さんってね、会社名ではなく個人名で呼んできたと。普通どんな店に行っても個人名じゃなくて会社名で呼ばれると。そうなんですね。だからこの時個人名を呼ばれたと、ね、最も関係が悪く仕事を始めて1年半もの間コミュニケーションを取ることができなかった方が名前を呼んできてくださったことには奇跡でしたと。本当そうですね。そしてさらに丸々さんのところの商品をここの棚に自由に並べてもらっていいよとゴールデンドーンと呼ばれる最高の売り場を上げてくださったと。作業後にはお疲れ様、どうもありがとうと、今まで見たことのない笑顔と聞いたことのない言葉をかけられてびっくり驚き感動しました。今までとは全く違う正反対の対応に変わり、そればかりではなくどこの店舗の人よりもよくしてくださり、良い仕事をいたことができたのです。私もこれをしよう。礼拝中、前も後ろもみんな目を覚まして笑顔で聞き入ってアーメン、ハレルヤって言ってくれましたこれを毎週するで ねこうやったりですね。でこう何かというとですね、これですね、で神様生きて働いてくださいました、告白した通りって書いてあるね、まあ、あとは読んでください。大逆転起こったってことですね。でこれで終わらなかった、これで終わらなかった。神様はね、時間かけた時っていうのはね、逆転の話があってすごいんですね。この大逆転はこれで終わることなく、神様は私の想像をはるかに超えたさらに祝福を用意してくださっていました。なんと私が作った売り場が全国1位となり、成功事例として会社のホームページに掲載されたのです。外資系の会社のため日本だけではなく海外の会社にも案内されて用いられました。すごいねこれ。神様は人間関係の回復を回復しくださっただけではなく、会社全体の中でも成功へと導いて仕事を祝福してくださいました。私はさらに感謝の力と告白の力の素晴らしさを体験し、神様の大きな愛を受けることができたのです、ね、1年半感謝して祈ってたでしょ。だからねこの日ね、はっきりね愛と告白した時に今日ね祈ってたんですね。でこれ告白なんだよね。あと感謝の祈りっていうのも例の高い一つなんですけど、で、まあ、あと詳しくは皆さん個人で読んでください。で、ね、霊的な戦いって言った時に、もちろん狭い意味での霊的な戦いってあるんです。でも霊的な戦いって言った時に見える現実、あるいはその状況の後ろにサタンが必ず多くの場合いるんですけども、それに対して私たちは神様に祈った時に現状が変わってからハレルヤっていうんじゃないんです。神の言葉を受けたら、あるいは祈った時に聖書から確認できたら御心だと。だから感謝したらなぜかって、感謝をするならば全てのことは益になるって約束されてるでしょ。神を愛する人は全て益になると。で神を愛するとは神の命を守ることだって第一版に書いてある。だから感謝、全てのことを感謝させて、キリストイエスなんて命令なんだ。これはだから本当に全てのことを感謝したら神を愛してるんだから絶対益になるんですよ。聖書から言って必ずこのことは益になりますということは言っていいんです。問題はどう益になるかについては神様に示された時に言ってください。具体的なことはね、ここなんですよ。だからね、祈りと、まあ、特に霊的な狭い意味で霊的な時だったら断じはすごく大きいけど、今回はね、ルカとかマルカじゃなくてね、マタイを示されたんですよ。断食をはっきり言えって。韓国がね、霊の壁を突き破ったんですね。あれはね、ハレルヤおばさんっていうのが今いたんですけども、サイシーズ牧師ね、超牧師のお母さんね、断食の人だったんです。100日断食を3回やってる人、 超えてましたよ全然やっててね自分のためだけじゃなくて共感者と一緒にその人のために40日断食も何回もした人、ね、でも明るかったしパワーがすごかったね。で韓国って皆さんね十字架がすごいって見ないけどね、あの夜行くとね十字架が赤い十字架いっぱいあった昔はね、今知らないけど昔はね、とはね昼に行くとねその十字架のそばにいっぱい偶像があるんです。日本に負けないぐらい韓国は偶像の国だったんです。それをねあるレアを破ったんですね。で韓国の場合は断食が大きかったと思います。だから日本も断食しようとは言いませんが、今日は示された、はっきり今日ははっきり示されたからここを開きます。断食と祈りっていうのは霊的なものを打ち破るのが大きいのです。そしてそれをすることによって私は受けたという信仰に立ち続けられるんです。受けたという信仰に立ち続けられるんですね。そして私の告白や受けたという信仰に立った行動に変わるんです。ある方は現状に翻弄されている、そして現状を見る。で日本人は特にですね、大変なのよって言うと方がなんか、あそうなのってこう言ってもらえる傾向がある。大丈夫ですとか言うとね、あんまりね、あのなんかね、なんかこう肯定的告白をしたら高ぶってるとさえ言われることがある。秋元牧師はね、いろんな人にあのホラ吹きとかですね、高いとかいろいろ言われましたよね。あれ徹底的に信仰告白するからですよ。徹底的に信仰告白するから。で、あの神様から与えた言葉とか御心だと確認できたことに関してはそこに立って語り、そこに立ってまあ行動していくんですけども、それは言うのは簡単だけど、それ実際にし続けていくっていうのは霊的な力がいるんです。それは祈りと断食なんです。あれはね、その時に私たちはその受けたという信仰に立ち続けるんです。そうするとどんなことでもできるって書いてあるんですよ。どんなことでもできるんです。なぜかというとイエス様が落ちるから、そのイエス様が働いてくださるから、どんなことでもできて、私たちがパワーパワーパワフルになって、なんかこうなんだっけ、知らないかな皆さんは、ポパイのほうれん草なんてわかるかなポパイのほうれん草にビューンと力がついてですね、パワフルになってやるから、そういうふうに間違いないください。イエス様が働かれる。私たちは相変わらず弱いけど、イエス様が働かれる。私たちがその犬の断食を持って主により頼むなら、信仰に立って、つまり受けたという信仰に立って告白し行動し続けるときに主が働かれる。なんかね、そうすると私たちは勝利を見るんです。霊的な勝利で、霊的な勝利って現実の勝利になるから。これ引田さんの証もね、素晴らしいけど、このうちの群れには小やかし山ほどあるでしょ。南区のレッドカーペットもそうだけど、いくらでもありますよね。 でも聞いてみたら、みんなね、その前悲惨な、1年半無視され続けたんですよ。限界来てたって、そりゃそうでしょうね。簡単に辞める人いるもんね。神様が導いたのに、神様の言葉がないのにね。現実、神様よりも国に頼ってる人いませんか？神様よりも人に頼ってる人いませんか？本当に神により頼んで、そして神様の言われる言葉に立って、私たちは受けたという信仰に立って行ってますかね。現状によって振り回されてませんかね。で我々はね、受けたという信仰に立って始めるんですけども、続けることができないんですよ。祈っていなければ。この祈りと断食っていうのは、そこに立ち続ける力をくださるんですから。そしてキリストが働かれる。で神様が用意されている勝利と祝福っていうのはね、皆さんですか、そんな小さくはない。まさに神の業っていう証を主は与えようとして、今年神様が我々の胸にくれたのは、このキリストを信じる者はキリストの行う業とかに、それもさらに大きな業って言ってから、キリストが人としてなされた時の業よりも大きな業をキリストはなさってくださる、この終わりの時代に。で今年長崎教会に2022年の1月1日に語られたのは祝福なんですよ。あれ本当に神は予言的に語ったんですよ。祝福されます。で神の祝福ってそんな小さくないんです。神の祝福って大きいのです。ただし受けたと信仰に立って、私たちが感謝と そしてその告白をねしていくとき、霊の戦いってそこにあるんですよ。霊の戦いってあるんですよ。どうぞ、ね、あの神様は既に勝利をしているので、それをねぜひ覚えててほしいというふうに思います。はい、妻がいないときはいつも早く終わる意図していないのにそうなってしまいますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。神様の非常に大きな働きが始まってきて、戦いも激しくなっていますが、既にあとは時の勝利を取っていることをありがとうございます。私たちが本当に神の言葉に立って、イエス様、あなたの言葉に従って歩み、また告白し、神の勝利という子を見ていくことができるように、力強い見て思ってどうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれますので、まず悔い改めしましょう。言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心の叫びと願いを主におっしゃってください。また癒しのためにも祈ります。癒しが必要な人はその病んでる分にといて、また自分じゃなくてもその方のことを思い浮かべながらにお祈りしてください。キリストが教会に満ちておられてここにいてくださいます。この方に私たちは祈ります。心を合わせて祈りましょう。その時神様は聞いてくださるので、天のお父様、今イエスキリストの名によって祈ります。一人一人の心の叫びと願いに具体的に答えてください。病んでいる方にはそこに手を置いて癒しを与え、解放を与えてください。また境内の人の方にはその代を必要を満たしてください。一人一人にあなたは豊かに働き目を通らせてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストによって温暖されているかでしょうかね。熱よ下がれ。イエス・キリストによって偏頭痛、イエス様って見てる、治れ。鼻の奥って言うとおかしいですかね。鼻のなんか奥がなんかちょっと調子悪い方、イエス様そこに触れてください。イエス様って完全に癒されよ。耳鳴りが消えました。経団を求めている方は答えられます。祈りなさい。はっきり神から言葉が来ます。そしたらあなたは受けたという告白に変えなさい。私はあなたの必要を満たそう。なんかもう視力に関して諦めきってる人がいますけど、私はあなたの視力を回復することもできる神です。求めなさい。心になんかふっとそういうことを祈ったらいいんじゃないかと思うんですけど、まあもう今更と思ってる人がいるんですけど、その人はその促しは神からのものです。真剣に求めなさい。あなたが心を込めて祈るとき回復してくると知られます。胸にある圧迫、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によって祈りいたします。アメン。はい、お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメンと。はい、お座りください。今祈って何か変化があった人ありますか。いませんかね。オンラインの方また教えてくださいね。お願いいたします。あと今起こらなくても後で起こってくることはしばしばありますので、その時また教えてほしいというのもあります。それじゃあお知らせよろしくお願いします。